Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第85回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今回も思わず笑顔になるお話をご紹介してまいります。ワホさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日はこの季節にぴったりのフレッシュなお話です。
楽しみです。
はい、お楽しみに、はい、この番組のパーソナリティはお話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今年は例年よりずっと早く梅雨入りしてしまいましたが、
5月でしたもんね。
そうですよね、
びっくりしました。
梅雨入りしてすぐすごい雨、
もう恐ろしい雨、
ね、いや
も
う、ね、
半端ない降り方がびっくりしません、最近の雨って、
ね、あの多分梅雨入りというと、うあの後半は割とね、あの雨量も多い感じがしますか、ね、いきなり5月に、ね、すごい雨量の雨が降りましたけど、さあ人生の達人のワウンさん、さすがに雨降りの日が大好きですってことはないですよね。
あ、大好きではないけど嫌いでもないですよ。あ、雨降らないと困りますよ、水が。
もちろんそうですよね、うん、
さすがにザザ降りの時はね、出たくはないな、
はい、そうですよね、
傘さしてもね絶対濡れますからね。
そうなんですよね、も私も一歩も出たくないんですけど、こういう雨降りの憂鬱な気分を吹き飛ばす方法って、ワオさんはどんな方法がありますか。
子供の頃はそれこそ 哺乳のね長靴とか傘とか、
かわいい、
なんか雨降ってほしかったっていう記憶がある、
はい、
か
わいい。そういうのちゃんと覚えてらっしゃるところがすごいですよね。すごい覚えてます。
お写真に残ってるから。あ、バンビちゃんのね傘なの。
かわいい。
なんかポーズして写真撮って、
なんとなく あったような黄色ですか傘。違う、
ピンクだった
。あ、ピンク、あ、かわいい。じゃあピンクの傘を、
うん、
そういう
子供心を思い出せばいいんだね。
あ、いいです ね、それね、すごくいいな、うん、そうですよね。どんな風にして過ごすのがいいのかなって、まあんまり外に出なくていい日なだったらね、はい、お家の中でできることもたくさんありますけどね、はい、でも外に出ないといけないときは困ります ね、
ですよね。困りますね。
逆に、はい、こうすごくいいお天気の日の、
うん、
今日ねをご紹介する作品は、
はい、
果物が出てくるんですね。ある果物が出てくるんですけども、まあ、その果物のことを お日様のような果物って言ってるんですね、この作品の中で。で、ワオンさんはそのお日様のような果物といえば、うんうんうん、どんな果物を連想されますか？
オレンジ。
あ、そうですよね。
めちゃめちゃ単純。
でもそうなんです。
オレンジとか柑橘系。
そうです、
フルーツ。
おっしゃる通り、か正解です。
まあ、正解。
なのでこの小説に出てくるお話も、うんうんうん、夏みかん。
あ、夏みかんぴったりじゃないですか。
そうなんですね。で、この季節にぴったりのお話なんですけども、うんうんうん、この夏みかんのこう香りとか、
香り
いい、ね、色とかを感じられるような、うん、とてもセンシティブな素敵な作品なので、
心を引きます、
はい、ご紹介していこうと思います、はい。でこの作品は前回冬にお届けしました、はい、風太の雪まつりっていうお話の中に、タクシードライバーの松井さんっていう男の人が、そうですね、若い男の人です。で今回のお話もこの松井さんが活躍する、
ご登場される、
ご登場なんです。
再会できるわけです、
ね、再会。そうなんです。28歳独身タクシードライバーの
イケメン
松井さん、イケメンですご登場、夏バージョンですね。
夏バージョンですね。
前は冬バージョンですけど、夏バージョンで、
はい
はい、ご登場いただくので皆さんもね、はい、どうか楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、それではこの作品が、はい、白い帽子という、ね、作者は前と一緒です、はい、アマン・キミコさんの作品をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。白い帽子、アマン・キミコ作。これはレモンの匂いですか？堀端で乗せたお客の紳士が話しかけました。いいえ、夏みかんですよ。信号が赤なのでブレーキをかけてから、運転手の松井さんはニコニコして答えました。今日は6月の初め、夏がいきなり始まったような暑い日です。松井さんもお客さんも白いワイシャツの袖を腕までまくり上げていました。ほう、夏みかんってのはこんなに匂うものですか。もぎたてなのです。昨日田舎のお袋が速達で送ってくれました。匂いまで私に届けたかったのでしょう。ほう、あんまり嬉しかったので一番大きいのをこの車に乗せてきたのですよ。信号が青に変わるとたくさんの車が一斉に走り出しました。その通りを曲がって細い裏通りに入ったところで紳士は降りていきました。アクセルを踏もうとしたとき、松井さんはハッとしました。おや？車道のあんなすぐそばに小さな帽子が落ちているぞ。風が一吹きすれば車が引いてしまうぞ。緑が揺れている柳の下に、かわいい白い帽子がちょこんと置いてあります。松井さんは車から出ました。そして帽子をつまみ上げた途端、ふわっと何かが飛び出しました。あれ？モンシロチョウです。 慌てて帽子を振り回しました。そんな松井さんの目の前を蝶はひらひら高く舞い上がると、並木の緑の向こうに見えなくなってしまいました。はあ、わざとここに置いたんだな。帽子の裏に赤い刺繍糸で小さく縫い取りがしてあります。竹山幼稚園、竹野武雄。小さな帽子をつかんでため息をついている松井さんの横を、ふたったおまわりさんがじろじろ見ながら通り過ぎました。せっかくの獲物がいなくなっていたら、この子はどんなにがっかりするだろう。ちょっとの間肩をすぼめて突っ立っていた松井さんは、何を思いついたのか急いで車に戻りました。運転席から取り出したのはあの夏みかんです。まるで暖かい日の光をそのまま染めつけたような見事な色でした。酸っぱいいい匂いが風であたりに広がりました。松井さんはその夏みかんに白い帽子をかぶせると、飛ばないように石でつばを押さえました。車に戻ると、おかっぱのかわいい女の子がちょこんと後ろのシートに座っています。道に迷ったの。行っても行っても四角い建物ばかりだもん。疲れたような声でした。どちらまで？あのね、菜の花横丁ってあるかしら。菜の花橋のことですね。エンジンをかけた時、遠くから元気な男の子の声が近づいてきました。あの帽子の下さ、お母ちゃん、本当だよ。本当の蝶々がいたんだもん。水色の新しい虫取り網を抱えた男の子がエプロンをつけたままのお母さんの手をぐいぐい引っ張ってきます。僕があの帽子を開けるよ。だからお母ちゃんはこの網で押さえてね。あれ、石が乗せてあるよ。客席の女の子が後ろから乗り出してせかせかと言いました。早く、おじちゃん、早く行ってちょうだい。松井さんは慌ててアクセルを踏みました。柳の並木がみるみる後ろに流れていきます。お母さんが虫取り網を構えて、あの子が帽子をそーっと開けた時と、ハンドルを回しながら松井さんは思います。あの子はどんなに目を丸くしたろう。するとポカッと口を開けている男の子の顔が見えてきます。驚いただろうな。魔法のみかんと思うかな。何しろ蝶が化けたんだから一人でに笑いがこみ上げてきました。でも次に、おやと松井さんは慌てました。バックミラーには誰も映っていません。振り返っても誰もいません。おかしいな。松井さんは車を止めて考え窓の外を見ました。そこは小さな団地の前の小さな野原でした。白い蝶が20も30も、いえ、もっとたくさん飛んでいました。クローバーが青々と広がり、綿毛と黄色の花の混ざったタンポポが点々の模様になって咲いています。 その上を踊るように飛んでいる蝶をぼんやり見ているうち、松井さんにはこんな声が聞こえてきました。よかったね、よかったよ、よかったね、よかったよ。それはシャボン玉の弾けるような小さな小さな声でした。車の中にはまだかすかに夏みかんの匂いが残っています。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
アマン・キミコ作「白い帽子」をお聴きいただきました。
ありがとうございました。
とてもね素敵なファンタジー、
優しい松井さん、優しい
松井さん、優しいですよね。本当にね、
蝶々逃がしちゃって
代わりにね大事な夏みかんを本当に置いておいて、
ファンタジー、
そうですよね。でもきっとびっくりするだろうなって思いながら、あのニコニコしている松井さんも、
ね、景色が浮かびますね。
そうですよね。でもこんな素敵なお話をかけるアマン・キミコさん、素敵な方ですよね。たくさんあの作品残してらっしゃるんですけども、またねこのアマン・キミコさんについて少しだけ、はい、あのご紹介をさせていただこうかなと思います。でこの作者アマン・キミコさん、1931年満州でお生まれです、ね、あの多分このぐらいのお年の方はあのそういうあの、うん、方も多かったのではないかなと思います、あの民話のようなものをあの毎晩聞いてらしたので、うん、あの敗戦を終えた年が14歳という頃ですが、自宅でお父様の蔵書を読む日々をお過ごしになったらしいんですね。で彼女の幅広い作風や読みやすい上品な表現、そうですよね、は育った環境が影響を与えたものでしょうというふうに言われてらっしゃいますね。でアマン・キミコさんは児童文学者でもいらっしゃって、ファンタジー作家としての才能を開花させていらっしゃいます。であの代表作が今私がご紹介しました、はい、あの車の色は空の色、白い帽子っていう、ね、タイトルがついている作品なんですけど、この作品は、ね、小学4年生の教科書に載っていますということですが、マムさんは聞かれたことは、
ね、初めてです。
あそうなんですね、あの私子どもの教科書で見ました。
ご覧になったんです
か、ね、はい、はい、見ましたのでこのお話知っていました、あの音読の宿題をやっていましたよ。
お嬢さんがね、
そうですね、舌、はい、足らずで読んでいたのを思い出しますね。でこの松井さんがね、出演される作品他にもたくさんあります。で松井さんのねあのプロフィールは先ほどご紹介しましたが、ちょっとここに書いてあるのが面白いのでご紹介しましょうね。松井さんは田舎から上京して、そうですよね、田舎のお母さんがみかんを送ってくれるということなので、みかんが取れる地方なのかもしれませんね、はい、でタクシー運転手をしています。で勤務している楓町っていうところで勤務しているんですけども、雪のよく降る寒冷地、でも今ねこの季節は夏ですっていうことなので、あの袖をまくり上げるぐらいの、あの暖かいんですが、あの風太の雪まつりのように鎌倉があるようなところがすぐ近くなんでしょうね、で都会というよりは中規模の町のようです、大都会ではないっていうことですね。でまたこの町には不思議な入り口があるようですって、他のお話ね、現実でないところに行ってしまうような、そんなお話もあるんですけども、松井さんのタクシーには人間でないお客さんが乗車しましたね、
しました、しました。
今日の
後ろにいた女の子、
うん、
これワンさん
女の子ね、
女の子これ、うん、突然いなくなっちゃいましたよね、うんうんうん、これ
長女じゃない？
そうですよね、うん、多分そうだろうなとあの断定はできませんけども長女、はい、が逃げていっちゃって
想像するに
ねで車に戻った時に後ろに女の子があれって思って、うん、でいつの間にかいなくなっちゃって、うんうん、で怖いあの当時からホラーかなって思いますけどホラーではなく蝶々だったんだろうなってこれ多分あの小学校でも蝶々だったんでしょうねっていうことを教えるのかどうかちょっと分かんないんですけども、うんうんうんうん、多分あの子どもたちはきっと蝶々だろうなって思わせるような、ね、であの道でない場所を走ったり時間を超えたりする作品、うんうんうんうん、これは時間を超えてませんけどもね、うんうん、あのそういう作品もあるんですね、うんうん、で松井さん不思議な世界にいざないますということなので松井さんが自分で行くんじゃなくて連れて行かれちゃうそう松井さんは普通 の、 あの人間なんですけどねでタクシー業務を通じて描かれる松井さんは心優しく実直で勤勉ですね、で乗客とのやり取りに穏やかで親しみやすい人柄がにじみ出ています、
うん、確かに
ということなんですね、うんうんうん、でこのねあのこの作品に関するエピソードっていうかねあの感想を載せてらっしゃる作品があるんですけどもあの母親からの季節の便りをタクシーに乗せてみたり、うんね、逃した蝶の代わりに帽子の下に夏みかんを残したりと、うん、松井さんの心優しい一面が分かるエピソードが随所に織り混ぜられ親しみを感じる作品です、うんうん、乗客との紳士との会話からも、うん、彼の穏やかな性格を垣間見ることができるでしょう、うんうん、そうですよ ねで乗客のおじさんでしょうね紳士、うん、もうあこんないい匂いするんですかって、ね、あのハッピーな気持ちにさせてますよね、うん、でまた五感を刺激する描写も豊かです、うん、爽やかな香りが届きそうなレモンや夏みかんの黄色、
うん、
道端にポツンと置かれている白い帽子、うん、で、河原で乱舞する河原かな、うん、乱舞するモンシロチョウの群れなど、うん、入梅間近の清らかな日の情景が浮かび上がります、
うん、
おかっぱの女の子の素性や、うん、よかったねよかったよと松井さんの耳に届く声も、うん、程よく余韻を残してくれ、うん、読んだ後も想像を膨らませてくれる作品です、
うん、
もうその通りです
よ、ね、情景が浮かびますもん
ね。そうですよね、うん、で蝶々がねよかったねとか、うん、よかったよって多分捕まえられなくってよかったねってね
自由にね
お友達の長女が言ってるんでしょうねであのおかっぱの女の子であった長女がそうなのよかったのよって言ってるんでしょうねでこれからも一緒に遊べるねよかったねって他の長女もいっぱい集まってきて言ってるんでしょう ねでそういうことが松井さんはあの純粋なのでそんな声が聞こえてくる超能力者ですよね
ピュア
ピュアです。うん、きっと私には聞こえてこないだろうなと思うんですけど松井さんはピュアなので聞こえてきたということです ね、
うん、蝶々にとったら松井さんは恩人だよね。
そうですね、本当ですよね、うん、あそういう視点ですよ。だから
自由にしてくれて、
ね、だからありがとうって本当は言いたかったんですよ ね、うん、
人ね。
でもねすごい私面白いなと思ったのはこの帽子の持ち主の男の子が近づいてきて、うん、で僕があの網あの開けたらママ取ってねって言ってる時に、うんうんうんね、あの後ろの女の子が早く行ってって言って
逃げた。
そうですね、
見つかったらまた
天敵が来たぞとういうことなので、
ね、
早く行って、うん、おじちゃん早く行ってって言ってるところがあ面白いなって
逃げ出したかった。
そうですよね。なのであの、うん、必死に逃げようとしている女の子のそういう気持ちも、うん、せかせかと言いましたっていうところでせかせかあの現れていて、うん、あのいろんな登場人物がそれぞれのキャラクターを ね発揮していて、うん、あ優れた作品だなって
で、ね、
でもねあのやっぱり随所にこう根底に流れているのは優しさです ね、どこまでも優しい気持ちですよね、
うんうんうん、
なので、まあ、男の子もきっと、うん、あの蝶々が嬉しくてあんまり珍しかったんですよ。本物の蝶々だよって言ってるってことは、うんうん、あんまり見かけなくって、ね、やっと見つけたので、うん、あの嬉しくて、うん、お母さんエプロンしたままのお母さんっていうことはあの
呼んできた、
ね、あ の時間帯がいつか分かんない、はい、夕飯の支度してるお母さんを、ね、そのまま
炊事場にいたお母さん
そうです、ね、そのまま引っ張ってきて、あの鍵も開けっぱなしで
ヒットね、
お母さん連れてこられちゃっているのかなと思うんですけどね、うん、そんな状態のお母さんを ね連れてきてっていうことですけど、
嬉しかったんよ。
そうですね、嬉しかった。なのでみんなハッピーですよね、
うん、本当です。
なのでこんな心優しい小説が書ける天城美子さん、ま、素敵だなと思います、うんうん、ね、はい、またねこの後も、うん、あのいろんなお話聞いていきたいなと思います、はい、今日もブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきましてありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
白い帽子という作品の中に、ね、うん、はい、夏みかんが出てきて、さっきね、和音さんが、うん、あの日の光、お日様といえば柑橘系かなっていうことだったんですが、和音さんはね、果物に何か思い出のある果物ってありますか？はい、
果物、
はい、
桃。
あ、桃いいですね、これからの、うん、
桃狩りした記憶とか。
あ、贅沢ですね。
そうそう、木から取ってすぐあれ食べる。
直接
は真夏に、
美
味しかったですよ。
桃畑っていうことですか？
そうです、そうです。あの関西じゃなくて、なんか 旅先でそういうのがありました。
ブルジョアジーですね。
え、なんで
じゃあ旅行された先
で、旅先でなんかありました。
桃豆さんっていうと、私山梨県とかしか思い、岡山県もそうかな。
岡山もかな。岡山ではなかったな、ね、北の方でした。
そうなんですね、うん、でもね、まあ、あの桃は日本では取れますのでね、あの限定ではないと思う。
あとマンゴーも好きです。
あ、素敵。まさかマンゴーはあのボイで食べたことは
ないですね。ないです、ないです。
私はね、いちごがすごく、ね、好きなんですけど、あの母親の実家がいちご農家だったんです。
食べ放題でしたね。
食べ放題。そうです、そうです、そうです、ね、で他にあの、
ま、恵まれた、
あのスイカもいろいろあったんですけど、あの春休みに絶対にいちご狩りをして、うんうん、狩りというかあの出荷ですね。
あ、出荷ですね。
出荷について行って、ね、うん、あのおじいちゃんのリヤカーに一緒に乗せられて行って、
で、
あのパッケージをしたりするのを手伝っていたのを、いつもこのいちごが出てくる頃に、もうおじいちゃんももちろんいないですもん、ね、けど、もうあの、うん、その頃のことを思い出して、
いや素敵です、
懐かしいなって思いますけど、ね、きっとねこの坊やは夏みかん、うん、蝶々に化けてしまった夏みかんのことを、絶対忘れないよ。あのこの夏になるごとに
大人になっても絶対記憶に残ってる。
できっと子供ができて、ね、お父さんがって
絶対言ってる。
捕まえた蝶々が夏みかんになってたんや。ね、そんなことを子供に言って聞かせ、お父さんって頭おかしいか
っていい思い出です
。思ってるかもしれませんね、うんうん、ありがとうございます。またね、こんな風な季節にぴったりの作品をこれからもご紹介していきたいなと思いますので、どうぞお付き合いをお願いしたいと思います、はい。この番組のパーソナリティは、お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
次回もご一緒にブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。